先週の金曜礼拝の後で、後藤執事が B と、D の間には、まあ、何がありますかと、まあ、そういうような話から始めました。皆さんはご存知でしょうか。 B と D の間に、そうです、 B と D の間にあるのは C ですね。あ、 A、B、C、D、ああ、なるほどね。正解ですね。普通は C なんですね。で、B は誕生、バース。D は死。で、この、あ、D は死ですね、死。そしてこの C っていうのはチョイス。選択ということが、まあ、もともとはこの C の意味が選択ということです。で、ちょうど伝道者の書の3章を読んでいましたから、私たちには、生まれるのに時があり、また死ぬのに時がある。天の下では何事もすべて神様が定めておられるとそのように書かれていますけれども、この誕生から死までの間、この私たちの人生というものは選択の連続であるわけです。で、今この教会では会社を辞めて転職であるとか、あるいは今勤めている会社を辞めて、まあ、転職か、会社を辞めた人は再就職、まあ、そのような神様の導きを求めていらっしゃる方々がおられるので、この C、選択をするわけです。で、選択をするときには、まあ、大体は条件が重要な、まあ、意味を持っていると思うんです。これから行こうとする会社がどれぐらい給料をくれるか、そして、まあ、会社のこれから の将来の見通しであるとか、いろいろなことを考慮して、そして最終的に選択して、もちろんその会社が自分を雇ってくれれば、それで自分の、まあ、選択した通りの道が開かれます。で、今この C に対して、この C はチョイス、選択の C ではなくて、まあ、キリストの C、 クライストの C だと、そういうふうにあんな答えが出ましたけども、すごいこれはクリスチャンでなければ出ない答えです。素晴らしい、その C はキリストだと、もうそれは本当に正解であって、で、もう一つの C があります。それがカバネント、契約の C ですね。非常にこれも重要なことであって、どのような契約を握るかということです。で、この契約を握った場合は、この世のいわゆる条件だとか、まあ、自分の、まあ、夢だとか理想だとか、そういうこととは一切この契約というものの前には関係がなくなります。神様が与えてくださる契約が良い契約だったらそれを結ぼう、神様が与えてくださる契約が嫌だったら拒む、それは契約の中に入るということとは別なことですから、契約の場合はもう無条件、信じるかそれとも信じないかということだけです。で、私たちが家族で韓国に訓練に行こうとそのように決めましたけれども、選択しましたけれども、で、それが神様の導きだとそのように思って名古屋の牧会を辞めたときに、ひとまず、まあ、自分たちの荷物がありますから、それを私の実家の方へと預かってもらいました。で、東京に住んで、この東京の方にいたときに、ちょうど韓国に行く直前に東京の伝道集会がありました。で、東京の伝道集会のときに本部から働き人がたくさん来ていて、で、その本部の働き人が、まあ、妻にいろいろとそこで話をしたそうです。まあ、あなたたちがこれから訓練に行くということですけれども、その訓練の行く、その行き先はアニャントンブ教会ではなくて本部の方の訓練に行った方がいいじゃないですか。なぜならば、このタラパン伝道運動は本部から始まってますから、その本部の流れに入った方が、その本流ではなく支流であるアニャントンブ教会に行くよりも、それはあなたたちにとっては神様の御心じゃないでしょうか。で、本部に行くということは、ある意味ではアニャントンブ教会からは私たちに何の要請もありませんでした。訓練に来てくださいとか、来てくれればこういう条件がありますとか、一切なく、当時は通訳者もいないという、 そういうような状況ですから、そういういい話が来た時に妻は少し迷ってしまいました。で、本部からこういう話が来ているんだけれども、私たちはアニャンに行かないで本部の方に行った方がいいんじゃないかと妻がそういうふうに言ってきた時に、私が握っているこの契約というのは名古屋にいた時から7000だったんです。7000の分野を生かす専門の弟子、そういう考えまでは名古屋にいた時にはまだありませんでしたけれども、しかし私がこの7000という契約を握っているので、その契約の流れの中にある頓部教会に行くことが、少なくても他の人は本部に行くことは、それはもちろん導きでしょうけれども、私とまた私の家族に関してはこちらの契約があればアニャンの方に行くべきじゃないかというふうに私は思って、そしてまあアニャン頓部教会の方へ神様が導いてくださいました。もしあの時の選択というものが本部の流れであったならば、そこに入ったならば、多分今の私たちはここにはいないということは、まあ、言えるんじゃないかと思います。今どこで何をしているか、それは誰にもわからないことであり、そんな過程はもちろん考えなくてもいいことなんですけども、自分がこの選択をしたこと、その時に契約を握ったか握ってないか、またキリストを握ったか握ってないか、それによって向かう方向が一人一人変わってきますから、その選択から5年後、その選択から10年後ということを考えると、かなり何を握るかということは未来、すべての未来に関わってきます。で、韓国に訓練に行きましたけれども、訓練の目的というのは何かというと、私たちは進学校出てますから知識をそこで学ぶというような、そういう訓練は必要ありません。何かというとインマネルですね、神が私と共におられるということを味わうのがその訓練の目的であり、そしてその訓練の証拠、インマネルの証拠は神様がすべての必要を与えてくださるということです。富と誉れは主から来ますとダビデがそのように告白しました。羊飼いであったダビデのすべての富とすべての名誉は神様から来たと、人からもらったものでは、与えられたものではなく、自分で一生懸命頑張って王座に就いたというような告白ではなく、一回の羊飼いであったダビデがイスラエルの王になった、その時にもたらされた富とまた誉れはすべて神様がくださった。これを味わうのが荒野の訓練の目的です。荒野というのは何もないところです。何もないところですから、ただ神様から与えられるという以外に他に道がありません。そこで神様から与えられるという経験がないと、人に頼って自分はこれからどう行ったらいいでしょうかとか、またどこに行けば自分を助けてくれる人がいるか、そういうような人間的な手段、方法をとって荒野で何とか生き延びようとします。しかし、荒野で小さな体験であったとしても、私は何もない。私は何もできないけれども、このすべてを与えて、荒野で私を生かしてくださっているのは神様なんだ。神様が私をエジプトの奴隷、サタンの奴隷、世の奴隷からその血によって救い出してくださって、今この荒野に神様が置いてくださるその目的は日本福音か世界福音かという、その先の神様のご計画があるから今荒野にいるんだという、その訓練の本当の目的っていうのは神様がすべての必要を与えてくださるということを体験することです。そうするとそこで与えられたすべてのものは私の頑張り努力から得たものではありませんから、すべては神様の恵みということになります。パウロが今あるのはすべて神の恵みですと言いました。すべてが神様の恵みによって与えられたということを体験すると、神様にその感謝として十分の一を捧げるようになります。十分の一と聞くと、立法で十分の一というように誤解する方が多いですけれども、今は立法の時代です。ありませんから、立法のそのような十分の一という意味ではなく、 神様が与えてくださる恵みで私は今生きているんです。その信仰の告白が10分の1になります。もちろん10分の10が神様からのものですから、それは当然のものです。だから私のものを盗んではならないと、そのように主が言われるわけです。すべてが主から与えられたものですから、それは当然主のものであるわけです。そのような荒野での訓練というのは、神様の恵みがなければ生きられないところですから、絶対に人には頼らないということです。すごくそれは重要なことです。また、絶対に自分の力とか何かでは生きられないということです。私たちが頼るべきもの、私たちが生きる理由は、ただ契約だけです。ですから契約がどのようなものであるのか、その原点から立ち返らなければなりません。サタンが働くということは、この契約から離れるようにという、ただその一つです。良いものを与えて、お金も与える、名誉も与える、ポジションも与える。良いものは全部あなたに与えるけれども、あなたから奪いたいのはただ一つ、契約だけです、ということです。サタンが奪う、その契約は、エデンの契約です。創世記の2章の17節。善悪の知識の木、その木の実以外は、どれでも自由に取って食べなさい。しかし、この善悪の知識の木の実を取って食べたら、あなたは必ず死ぬ。これが契約です。最初にアダムと、そしてその妻であるエバに与えられた契約でした。それは、神様の言葉の中にとどまりなさいという意味です。神様の言葉から離れたならば、枝が木から離れたそのような状態ですから、当然枯れて焼かれてしまいます。人間も神様の言葉、このエデンの契約から離れたならば、当然霊的に死んでしまいます。このエデンの契約からアダムの、悪魔のその誘惑に破れて、最初の人、アダムとエバは霊的に死んでしまいました。その結果、呪いと災いが人間に望むようになりました。その時に神様が与えてくださった契約は、カナンの契約です。創世記の12章の1節から3節。あなたはあなたの生まれ故郷、父の家を出て私が示す地に行きなさい。約束の地に行くということです。アブラハムはこの契約を神様からいただいたその時に、自分の生まれ故郷、父の家、つまり偶像礼拝しているそのような背景から抜け出して、キリストが来られるこのカナンの地を目指して旅を始めました。契約の旅程の始まりでした。またモーセもまた一旦エジプトの奴隷となってしまった契約の民を連れて、羊の血を塗って、そして荒野に入っていった、その目的は再びカナンの地に入るということです。旧約聖書全体の目指す目的は、このカナンの地にとどまる、入ってとどまるということです。で、このカナンの地に入ると、そこにあるのはカルバリ山と呼ばれるエルサレムにある小さな山です。で、このカルバリの山の上で、ヨハネの福音書の19章の30節にありますように、すべては終わったとイエス様がおっしゃって息を引き取られました。人々から殺されたのではなく、自分から死ぬためにカルバリの十字架について、すべての呪いと災いの問題を終わらせ、サタンの支配を終わらせ、ハデスの権威を終わらせるために イエス様が自分から息を引き取って死を選びました。十字架の死に至るまで父なる神様のその御心に従われました。これが福音です。ですから福音は何かというと、イエス様がキリスト、私たちの創世記3章から始まったすべての問題はここで終わったということです。なぜでしょうか。このキリストの中に私たちが必要としているすべてのものがあるからです。キリストの外を生きていた私たちですけれども、しかしキリストの中に入ったならば、そこに知恵や知識との、富やすべてのその私たち人間が生きていくために必要なものが、このカルバリーの契約の中に全部含まれているので、すべての問題は終わったと宣言されました。この契約を握るというのが私たちの原点ですけれども、しかし生まれた時の私たちは当然そのような契約を握ることができません。ですから契約にはその旅程が必要になります。まず私たちが生まれた時には例外なく契約の外で生まれました。で、契約の外で生まれたというのは、エペソ人への手紙の2章の12節にありますように、その頃のあなた方はキリストから離れ、まことの望みがなく神もないそのような人でしたとあります。創世記3章の中からすべての人間は生まれてきますから、すべてがアダムの子孫であり契約の外です。当然のことですけれども、この世のさまざまな神々とその神々を治めるサタン、悪魔がこの世を治めています。そのような中で私たちは奴隷としてこの世の流れに流されて、ただ自分の肉と欲のままに生きる以外に他に道が分かりませんでした。しかし神様がある日、伝道者を通してクリスチャンの方々を通して、また聖書の御言葉を通して、イエス様がキリストというこの福音を聞く機会を与えてくださいました。その時が契約の中に入る機会です。イエス様が十字架の上で全ての問題を終わらせてくださって、その証拠として三日目によみがえられました。よみがえられたイエス様が心の扉を叩いて、私たちはその声を聞いて自分から心を開いて、イエス様をキリストとして信じて心の中に迎えた時に、エペソ人への手紙の2章の8節にありますように、あなた方はただ恵みのゆえに信仰によって救われたのです。神様が永遠に滅びるしかなかった、サタンに支配されるしかなかった私たちを愛して、ご自分の一人子を使わせてくださって十字架の上で全ての問題を終わらせてくださったことを信じる、その信仰は神様のただ恵みによって与えられる信仰ですから、この信仰によって救われたのです。この瞬間イエス様を信じて受け入れた、その時に契約の旅程がスタートしました。契約の旅程が始まって、私はもうこの前もお話ししましたけども、40年というその期間が過ぎようとしています。最初は契約の旅程が始まった時はすごく先の方にそのゴールがあるように感じていました。ところが子供たちが大きくなって40代を超えたぐらいから、だんだんこの契約の旅程の先が見えるようになりました。40代まだ名古屋にいた時にはすごくその旅はまだ遠く、どこに行くんだろうと、これから韓国に行って一体その先何があるんだろうと、まあ、そういう先が見えないような、ちょうどアブラハムがこのカナンの契約を握った時に、 どこへ行くのか知らないで出て行ったとありますように、本当にどこに行くのかわからない、それで出発するわけです。しかしだんだんと契約の旅程の年がこのゴールが近くなると、本当に今までの旅程の中はすべて始まりが恵みですけれども、今も恵み、そしてこれからも恵みしかない。つまり自分での行いというものは一切関係ないということです。創世記三章の問題は何かというと、自分の力で自分で頑張ろうというその体質があまりにも深く入ってますから、なかなかそれが抜けません。それで荒野に入らなければ、訓練の中に入らないと、いつまでも自分の考え、自分の計画が中心になってしまいます。恵みによってこの契約に入ると、この契約には使命があるということが見えるようになります。入った時にはもちろん分かりません。入る時の動機は人によって違いますけれども、神様から与えられる祝福が欲しいという、そういう思いでイエス様を信じるわけです。自分中心のそこには動機があります。しかし入ってみると、使徒の働きの9章の15節にありますように、行きなさい、この人は福音を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですとイエス様がおっしゃいました。当時ユダヤ人中心だったこの福音が 99% の異邦人に運ばれなければなりません。それから王たち、使徒の働きの27章24節には、恐れるなパウロ、あなたはカイザルの前に立ちます。最初から神様はこのパウロを選んでカイザルのところへと導くという約束があります。そしてイスラエルの子孫で、これ私たちに当てはめればレムナント運動です。でこの王というのは指導者ですから、専門分野、7000の専門分野を生かす、そのような人です。王のようにそれぞれの分野には支配をしている人がいます。その人たちが世界福音化のために神様が用いてくださる働き人なので、その人たちを探すための巡回伝道が必要になります。すべてがこの信じキリスト教会の祈りの課題と同じことです。神様がなぜ私たちを恵みのゆえに信仰によって救ってくださったか、もちろん私たちが滅びないようにということですけれども、ただそれだけではなく、地上の契約の旅程を歩むためのこの命を何に使うかという使命、ミッションが与えられています。3番目に、この契約は神様から来たものであれば、必ず時刻表の中で成就するようになります。で、この契約が成就するために、人間の力や人間の方法、手段というのは一切役に立ちませんから、神様が契約が成就するためになさる方法は、まず聖霊の内住です。ここから全てが始まります。ヨハネの福音書の14章の17節、もう一人の助け主をあなた方のところに使わし、この助け主がいつまでもあなた方と共にいますと、そのようにおっしゃいました。で、聖霊のことについては二部礼拝で詳しく話しますので、二番目は聖霊がその人の中に入ってくださる。それはこの契約の中に入った瞬間ですね。イエス様はキリストです。その信仰を持った瞬間に、もう一人の助け主がその人の中に入って、その人の体は神の神殿となりました。 その神殿となったその人に神様は聖霊の満たしを与えるとそのように約束されました。使徒の働きの一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。この神様の契約、この契約に対しても成就したのは五旬節の日、神様の時刻表が来たときに、マルコの部屋タラパに集まっていた120人の弟子たちは聖霊に満たされました。その時から神様は聖霊の満たしを聖霊が内住する神の子供というその条件の中で、その神の子供がこの聖霊の満たしを祈って、そしてこの満たしが自分に与えられると、不信仰ではなくて信じた時に与えられる、これが神様の契約ですから、聖霊の満たしが与えられるとどのようなことが起こるかというと、聖霊の満たしは別の言い方をすると信仰と聖霊に満たされた人とありますように、聖霊に満たされた人は信仰に満たされますから、自分のそれまでにあった不信仰な体質、創世記3章で始まってこの神々とサタン契約の外で生きていた私にあるその不信仰な体質、神様の契約の御言葉を聞いても、あ、これは信じられないというような、その不信仰が癒されるようになります。で、聖霊に満たされると、もう一つは、今までは自分でやろうと頑張っていた、自分の頭を使って何とかしよう、自分の頭で回っていかないと今度は人から助けをもらって何とかしよう、その方法が人本主義ですけれども、聖霊に満たされると人本主義は使わないということです。もう神様だけに頼る、神様がしてくださらなければもう私はもう仕方がないと、それこそ諦めるわけです。エステルという女性がそのように告白しました。もし私が神様が助けてくださらなければ私は死にますと。聖霊に満たされたそのステパノも、聖霊に満たされて天が開いてイエス様が右の御座に立っておられるのが見えましたから、そこで救ってください、十字架この迫害から救ってください、そういうような祈り願いはしませんでした。ですから聖霊の満たしを受けると、一番私たちが受けやすいのがこの聖霊の導きなんです。反対の言い方をすればわかると思いますけれども、聖霊に満たされていないと聖霊の導きというものを受けようとする、そういう気持ちも薄れてしまったり、自分で一生懸命頑張ったり、毎日の生活がもう習慣のようになってますから、もういつも昨日と同じ今日、今日と同じ明日、自分で考えて自分で計画してそして生きていこう、ほとんどの人たちはそういう生き方をする以外に他に道がありません。しかし聖霊に満たされた人は聖霊に導かれようとします。だから聖霊の導きをまず求めましょうということです。その時に聖霊の働きがどのようになるかというと、聖霊の導きは私たちの方向に関わってきますから、その行こうとしている方向を聖霊が禁止することがあります。今日の御言葉ですけれども、使徒の働きの16章の6節と7節、アジアの方に行こうとしたときに聖霊によって禁じられ、ビテニアの方に行こうとしたときにイエスの御霊がそれを許さなかった。伝道に行くんですけれども、その伝道に行く方向が違うということで聖霊がそれを止められるわけです。学校に入ろうとするときに学校が受からないとか、会社に入ろうとするときにその会社が受からないとか、結婚しようとするときにその結婚がうまくいかないとか、 聖霊が御心でないと、聖霊に満たされてですね、聖霊が内住して満たされて聖霊の導きを求めている、そのような人に対してははっきりとその門を閉じてくださいます。もちろん当然閉じられた時にはがっかりします。自分がしようとしていたわけですから、なぜその道を神様が閉ざしたんだろうか、なぜこの門を神様が閉ざして入れないようにしたんだろうか、最初はもちろん戸惑ったり失望落胆したりすることがあります。しかし後になって振り返った時に、神様がそこを行かないように止めてくださったことは本当に恵みであり感謝だったと思うしかないようになります。それが聖霊の導きです。で、聖霊によって禁じられたために、パウロたちの伝道チームはそのまままっすぐ向かっていきました。で、まっすぐ向かっていったときに幻を見ました。使徒の働きの16章の9節、一人のマケドニア人が私たちのところに渡ってきて助けてくださいと、そのような幻を見たと。当然この幻というのは悪霊から来る、この神々とサタンから来る幻、夢ではなくて神様から与えられた幻でした。で、旧約聖書の箴言の中には、幻がないと民は欲しいままに振る舞うってあります。神様から与えられるこの幻、ビジョンというものを持たないと、契約ですね、この契約を持たないと、その民は欲しいままに自分の行きたいように振る舞うしかありません。契約が、幻がないからです。で、昔はこの今の時代とは違って聖書がありませんでした。聖書このように印刷されていない時代ですから、神様が夢や幻を通して契約の民に行くべき道を教えてくださる、そのような時代でしたけれども、当然今は神様の御言葉がこの幻に変わるものとなります。そしてこの御言葉が聖書66巻という場合には、これがロゴス、神の言葉、聖書66巻ですが、全てが誤りのない神の言葉、これは確かなことです。しかしこの御言葉の中に個人的に与えられた御言葉が、その人に対する契約、レーマとなります。これを握るということです。聖書の66巻全部握るというような、そういうロゴスというようなものは、私たちには必要ないと思うんです。本当にこの契約の原点であるとか、あるとき神様が私に与えてくださったこの御言葉があるという、このレーマですね、これが契約です。で、この契約がその人に与えられたときに、神が私たちを招いて彼らに福音を述べ伝えさせるのだという確信が与えられたとあります。神様の御心だというこの確信です。これから行こうとする、この契約の旅程を歩もうとするときに、これは神様が御言葉を通して私に行くべき道を教えてくださったんだから、すごい困難に見える道かもしれませんし、またすごく自分が行きたかった道かもしれませんし、今まで考えたこともなかった道かもしれません。それはその人その人によって違いますけれども、違わないものは何かというと、神様から与えられたというその確信です。この確信によってパウロたちチームはマケドニアへ向かってきました。そうすると、そこに神様が準備しているものがあるということです。これが来週パウロたちが入っていった伝道の現場になりますから、来週また共に見ていきたいと思います。今週は信仰生活というのは 100% が聖霊の導きということですから、私たち一人一人が神様に行くべき道を教えてくださいと、本当に自分の考え、自分の計画を全部捨てて、ただ神様の導き、その御言葉にだけ従っていきます。その信仰に立った聖霊の導きを求める皆さん一人一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。この時間、主が聖霊で働いてくださり、一人一人に聖霊の満たしを与えて、そして行くべき道がどこにあるのか、これが道だ、これに歩めという主の御声を聞いて、確信を持って前進していくことができるように、恵みと信仰を与えてください。不信仰にさせるサタンと悪霊の働きをキリストの御名によって完全に縛り退けてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。ご一緒に司会者が出られるまで、この契約を握って共に祈りましょう。